今日は説教者です。司会者ではございませんので説教をいたします。イエス様は有名な三条の説教の中で御国の民の歩むべき指針を二つ教えられました。最初は天に宝を積む歩みです。これはマタイの6章19節から24節です。あなたは天に宝を積んでいますか。2番目は思い煩いから解放される歩みです。これは6章の25から34節です。思い煩いについては6月2日の説教で考えました。あなたは思い煩いから解放されていますか。この2つはこれは信仰者の内面に関するものです。この後の教えは外面に関するものです。教会外の人があなたに向かってですね、〇〇さん、あなたは常識も礼儀もない人ですね、もうあなたを信じることはできません、付き合うのも嫌になりましたと言われますと腹が立ち傷つくでしょう。このことを外部の人に言われた場合と同じことを教会内部の人、信者さんに言われた場合とではどちらが腹が立ち傷つくでしょうか。まあ、これは個人差がありますけれども、私の場合はですね、これは教会の信者さんに言われた方が傷つきます。同じ神様を信じている仲間に言われた方が私は痛いですね、傷つきますね、ショックは大きいです。イエス様はそのことをよくご存知ですから次の教えをされたのです。信仰の共同体はイエス様のこの教えに、耳を傾け正しく実行する必要があります。今日はマタイの7章1節からです。11ページマタイによる福音書7章の1節からです。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。今日の聖句はここだけです。もう聖書は開いたままお聞きください。ここを何度も読んだのですけれども、この1節から5節の中には3つのキーワードがあると思いました。裁くな、おがくず、丸太、この3つです。キーワードは注意する必要があります。特にそれが動詞であった場合にはさらに注意する必要があります。中学校1年生の英語の教科書にですね、 I like apple という文章があったとします。私はリンゴが好きですと訳すでしょう。アップルはリンゴです。もうリンゴ以外に訳しようがないですね。動詞の場合にはさらに、複雑になります。ここでは I like の like ですけれども、この動詞はですね、辞書を見ますと like の意味として次のようなものが書いてありました。1. 何々を好む、好く。 2. 何々を望む、欲する。何々したい。 3. 土地、食物などが健康に適する、合う。色、服装などが何々に似合う。ライクにはこんなにいろいろな意味があるわけです。だから動詞の場合には注意する必要があります。英語のクラスではありませんのでここまでにしましょう。最初のキーワードは裁くなです。裁くは動詞ですが、 ここのところでは名詞形でも出てきます。一節の砂漠なですが、言語のギリシャ語ではここはですね、メクリネーテと書いてあります。メクリネーテ、日本で母親が小さな子供に禁止するとき、叱るときにメッとこういう場合がありますね。あれに似ていますね。メクリネーテ、クリネーテが砂漠という意味です。でこのクリネーテの原型はギリシャ語ではクリノーです。ではクリノーにはどんな意味があるのか、動詞ですからこれを考える必要があります。クリノーの意味、砂漠、刑に処す、訴える、決める、決心する、判断する、まあ、このようにいろいろな意味があるわけです。そしてこれは新約聖書で動詞で114回、名詞形で47回使われています。今マタイの7章を開けておりますけれども、マタイの7章は大きく2つに分けることができます。前半12節まで、これは勧めの言葉、勧告ですね。後半13節からは警告です。後半は勧告より厳しい言葉が使ってあります。では一節を見ましょう。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。この場合の裁くというのは、人の荒探しをして批判することです。人の荒探し、簡単ですね。もうすぐできますね。これは教えられなくても簡単にできます。小さな子供でもこれはできるんです。人によってはもうこれに関しては天才的な能力を持っていますね。テレビで国会の政治家の発言を聞いておりますと、もう嫌になりますね。もう荒探しと批判の連続です。ここでイエス様は人を裁くなと言われましたけど、その理由を教えておられます。あなた方も裁かれないようにするためである。誰が裁くのでしょうか。あなたによって裁かれた人が今度はあなたを裁くのでしょうか。それもあるでしょう。しかしここでイエス様が教えようとしておられることは、神様によって裁きがありますよということです。神様によって裁かれないようにと教えておられます。神様は人間の言葉、行動、正確な記録を取っておられます。一生涯の正確な記録を取っておられて、それに基づいて裁きをなさるわけです。神様が裁きをなさるから、人を裁くなと教えておられます。2節、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられる。この2節をこのように訳した学者がいます。そしてこっちの方が分かりやすいと思いました。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が計る通りにあなた方も計られるからです。ここにも誰が裁くかは書いてありません。一節の時に言いましたように、裁かれた人が裁くかもしれません。ですけれども、神様の裁きのことをイエス様はここで教えておられます。三節、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。二節ではあなた方はと複数形が使ってあります。三節はあなたは単数形に変えられています。ここはですね、もうあなたに向かって教えられているとお考えください。さてここでおがくずと丸太が出てきました。長い間口語訳聖書を使っておられる方はですね、塵と針と覚えておられるわけです。新共同訳、おがくずと丸太になっています。さあこの後川越はどうするでしょうか。じゃあ言語の意味はと思いますので、ギリシャ語を調べてみました。カルフォス、これが塵、おがくずと訳せます。ドコス、これが針、丸太です。これはどちらでもいいのです。 伝道生涯に入られる前のイエス様の職業は大工さんでした。木工をしておられたのです。牧師になる前の私の日本産育学院での労働部門は木工部でした。イエス様と同じように木工をし大工仕事をしていたのです。木工部の仕事においてですね、おがくずを相手にするということは多いです。板を使って作品を作る場合、最初に電気の大型の自動ガンナにその材料を入れます。幅がこれくらいだったでしょうか。長さは大体同じ、高さも同じようなものです。で、中に刃が入って電気でブイーンと回るわけですね。で、こちらの方から、板を入れます。ブイーンと入っていきますね。で、ガーッと回っておがくずが向こう側にバーンと飛ぶわけです。板が広いほどたくさんのおがくずが出ます。で、そのまま掘っておりますと向こうでストーンと落ちてしまいますね。で、落ちてはいけないので今度はこっちに回ってですね、さあおがくずをバーッとかぶりながら目をこうしてですね、そしてこう取るわけですね。これを高校3年間、進学部4年間、合計7年間やってきました。おがくずという言葉、本当に懐かしいですね。さて、自動ガンナでカンナをかけた後は人間が手を使ってカンナで仕上げをしなくてはなりません。だいたいこういう感じです。程よく足を広げて奥歯をかみしめて、そしてですね、勢いよくハッとやった時にカンナくずがシュッと上がるんです。言葉が変わります。自動ガンナで出てくるとおがくずですよ。でも人間のですね、カンナからシュッと出てくるとこれはおがくずとは言いません。カンナくずです。さて、カンナくずを見れば大工の腕がわかります。薄い、透かしたら向こうの景色が見えそうだ。幅が広い、そして長い。薄い、広い、長い、三拍子揃うと本当にいい大工ですね。どんなに薄くても幅が狭かったらそのカンナのメンテナンスが悪いんですよ。というわけで、歯いっぱいからカンナくずが出るのがいいわけですね。まあそのようなことをしておりましたので、カルフォス、ドコスの翻訳はおがくずと丸太が私は好きです。さて、2節でですね、大切なことは、他人のおがくずは見えるのに自分の梁、丸太は気づかないということです。これが人間の悲しい姿ですよ。人の小さなものは見えるんです。自分の梁、大きな丸太、気づかないんですね。さて、梁、丸太は目には入りません。イエス様はここで誇張法を使っておられます。他人の塵、おがくずは見えるのに自分の目にある丸太は気づかない。この気づかないという言葉の言語はカタノエオというギリシャ語です。カタノエオの意味、注意深く観察する、考える、熟考する、反省する、このような意味がありますから、これはですね、単に注意深さが足りないとか浅はかだった、そういう意味ではないんです。意図的に無視するんですね。黙殺する。裁きは人には厳しく自分には寛大になりやすい。これが多くの人間の傾向です。4節、兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。内容的には一部3節の繰り返しです。イエス様は一つの真理を繰り返し繰り返し、教えておられます。ここの兄弟、これは外部の人じゃありません。これは内部の人、教会内の兄弟姉妹のことです。5節、偽善者よ、 まず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、自分の目からおがくずを取り除くことができる。イエス様が偽善者よと言われたわけです。厳しい言葉ですね。イエス様は聴衆の中に律法学者やパリサイ人がいるときにこの言葉を使っておられるときがあります。偽善者と訳された言葉の意味を知る必要があります。言語はヒポクリテースです。で、この言葉の意味ですね、背信者、不敬心の者、偽善者。ところがですね、この言葉のもともとの意味は、これは舞台で演じる役者、俳優を指す言葉でした。与えられた役を演ずるわけですね。同じ人が侍になったり社長になったりスポーツ選手になったりするわけです。その人はですね、社長でもスポーツ選手でもないんです。与えられた役を演じているわけです。大河ドラマ瀬古ドン、ご覧になってますか？主人公の鈴木さん、うまいですね。本当にうまいですね。さすが役者ですね。律法学者パリサイ人は自分のことは棚に上げておいて、民衆が律法を守らないと言って批判し見下げていました。そして自分こそは神の前に義とされて、義とされる正しい人間であると自負していました。イエス様は外面的には敬虔そうに振る舞っていながら、真の信仰がない、ただ演じているだけの人に向かって偽善者よと言っておられるわけです。他人を批判する前に、まず自分をしっかり見つめ、神の前に徹底的に自己批判をして、自分が罪人であることを認めなければならないのです。順序が大切なんです。まず自分の目にある丸太を除く。するとよく見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くというデリケートなことができるんです。イエス様はまず自分の姿勢を正すことを教えておられます。まず自分の目にある丸太を除く。教会ではこの生き方が大切です。教会の中に裁きがありますと、裁かれた人はまたその人を裁くようになります。そして裁きがどんどんどんどん広まっていきますと、その教会は冷たくなってきます。絶えず警戒して、自分のボロは出さないように気をつけて、人のおがくずを探そうとします。それをご存知なので、教会はこうあるべきだとここが教えられているわけです。今からの実は裁かれる覚悟でお話しいたします。人間自由意志が与えられていますから、どのように考えても良いわけです。私は25歳前後の時、何回もパチンコ屋に行きました。25歳前後ですから、当然牧師になってからです。あなたは私をどのように裁きますか？え、牧師が何回もパチンコ屋に行っていた、それで何十年と牧師を続けて毎週説教していた、もう川越は信じられない、呆れた、ですか？どうしてそのようになったか正直に告白いたしましょう。その頃セブンス・アドベンチスト教会では通信講座を使った伝道に力を入れていました。それで四つ折り8ページのはがきサイズの小さなですねトラクトが、作られました。そしてパタパタパタっと折って、一番最後にですね、聖書通信講座を申し込むはがきがついているんです。そこに住所氏名を書いて切って投函しますと、それが横浜の本部に行きます。本部はその人に通信講座を発送します。私が働いていた教会に、確か 6500枚のトラクトが本部から送られてきておりました。私は聖書研究や集会に行く前に、賑やかなアーケードに行ってだいたい200枚こうやって配ってました。数日後また同じところで200枚こうやって配ってました。あの時代こう手渡しますと皆さん受け取る時代でしたので、200枚はですねすぐ配れるんです。まあ10分か15分あったら配れますね。誰かが通信講座を申し込みますと本部から教会に連絡が来るんです。こういうコピーが来てですね、このような方が申し込みをしましたから訪問してくださいという知らせが来るわけです。私はその紙を持ってある方を訪問に行きました。 A さんの住所を仮に〇〇町 2-4-6 といたしましょう。でこれを持ってですね、あここは 2-4-5 だ、隣だなと思って歩いてですね、でこう見ますと 2-4-7 になってたんです。あ行き過ぎた。で右を見ますと大きなパチンコ屋があったのです。もう住所間違いないんですよ、ここだと。パチンコ屋の人が聖書通信講座を申し込むだろうか。もし私が今入れば信者さんに見られると、これはですね後からいろんなこと言われるわけです。誤解は与えない方がいいです。しかしそこに聖書通信講座を申し込んだ人がいる、どうしようか。右を見て信者さん求道者はいないだろうな、左を見て信者さん求道者はいないだろうな、今ださってですね事務所に行きました。事務所に行きますとパチンコ屋ですから上から下までジロジロと見られましたよ。簡単に自己紹介を済ませ、ここに A さんはいらっしゃるでしょうか。いる。 A さんにお目にかかれたいのですが、よしついてこい。というわけで事務所からですねこうこうこうこうこう、そしてパチンコ屋の入り口の近くに座っている一人の女性の人を指さしてですね、あの人だって言うんです。あの入り口近くでパチンコの玉を出す人だったのです。当時500円払いますとレバーが1回ガシャッ、500円の玉がジャラジャラッと出てきてですね、箱でパッとお客さんに渡すわけです。自己紹介を始めました。お客さんが1000円出しまた、ガチャガチャガチャガチャジャラジャラジャラ、1000円分渡すわけですね。また話をしました。お客さんが来ます、ガチャガチャガチャガチャですね。もう話ができないんですよ。でも A さんは間違いなくここにおられる、この人だということが分かりましたので、その時は帰りました。さあこの方にあなたはどのように働きを進めますか。聖書通信講は学ぶ人がそこにいるわけです。どうしますか。私は彼女の勤務時間中に会うわけです。勤務時間中ですから長い話なんかできません。ましてパチンコ屋ですよ。もうこの辺には軍艦マーチの大きな音量がわーっとこう溢れているわけです。で話をしてるとお客さんが先日出すガシャガシャガシャガシャとこうなるわけですね。さて、その日は別れてですね、次の時に本を貸すことにしました。川越勝る伝道のために何の本をお貸ししたでしょう。これですよ。福音社発行各時代の規模第一巻ですよ。初版は表紙が緑色でした。これはご存知のようにキリストの生涯と教えが書いてあります。でそれでどうぞこれお読みくださいと渡したんですね。 A さんにはクリスチャンの B さんという友達がいました。でそれで A さんが B さんにですね、この前教会の先生が来てこの本を貸してくださったのと言って見せますと、 B さんがその本貸してと言って B さんが受け取ったんですね。 そしてクリスチャンの B さんが先にこれを読んだのです。読んでこういうふうに言われました。こう言ったんですよ、日曜教会の人が。この本の教えは聖書の教えのルールの上にきちんと載っている本よ。この本は聖書的に正しいという意味ですね。 B さんはそれが分かったんです。伝道は継続しなければなりません。それで私は何回もパチンコ屋に行きました。先ほど私は25歳前後の時何回もパチンコ屋に行きましたと言いました。パチンコに行ったとは言いませんでした。この一字の違いは大きいですよ。裁きは用心しなければなりません。その人を神様が裁かれるからです。スクリーンにちょっとありませんけども、今日の修法の瞑想の言葉見てください。瞑想の言葉、各時代の希望2巻24ページ。あなたは動機を見分けることができないのだから他人を裁くことはできない。これ各時代の希望の教えですよ。人の動機は分かりません。裁くことはできないですね。さてパチンコ屋伝道ですけれども、それからどれくらいしてからでしょうか。 A さんは病気になりました。 A さんは私には40代に見える女性でした。病気、入院になったのです。そして残念なことにその若さでお亡くなりになりました。葬儀は友人の、クリスチャンの B さんのところで教会でなされました。で、私はその葬儀に参列しました。もう A さんに伝道はできません。このようにして私のパチンコ屋行き伝道は終わったのです。おしまいと言いましょうか。やがて私も転勤になり、別の地方に引っ越しをしました。それからまた引っ越し引っ越し、やがて50代の前半にラジオ牧師をして全国の教会を訪問しました。あの懐かしい教会を訪問することになったのです。20代で働いていた教会、その教会に50代で行くんですよ。もう懐かしい人に会える、もうワクワクしてました。でその教会に行きますと、ある方が、先生私覚えてますかって言うんです。はっきり覚えてました。あ、 B さんですね。その方がにっこりして、先生私バプテスマを受けてこの教会になりましたって言われたんですよ。こういう時どうしたらいいですか。ハレルヤアメン、主を称えますって大きな声で言いたいですね。なんと伝道熱心なクリスチャンの方が B さんとつながっていて伝道を続けました。その結果 B さんはバプテスマを受けてセブンスデーアドベンチスト教会の教会になったんです。最初のきっかけは何ですか。あの小さな一枚のトラクトですよ。教会員の誤解を招かないように、右を見て左を見て、今だシャーッとですね、スリルを感じて何回もパチンコ屋に行きました。もし私があの時パチンコ屋に行っていなければ、おそらく B さんがセブンスデーアドベンチストになることはなかったでしょう。神様がなされることは素晴らしいですよ。このマタイの7章の人を裁くな、もうここの教えを見るたびに思い出される体験です。お互いに裁かないで、イエス様が教えられたように愛し合って許し合って、そしてみんなで温かい三育関町教会を作りましょう。私たちの礼拝を青年たちが賛美で霊的に盛り上げてくださることを感謝いたします。今日もお願いいたします。村上君、伊崎さんのデュエットです。タイトルは子羊に誉れあれ、誉れがあるように。
賛美を感謝いたします。イエス様が教えられたように裁かないようにしましょう。たとえパチンコ屋に行く牧師がいても裁かないようにいたしましょう。許し合って愛し合って温かい三育成します教会を作りましょう。